声の候補を挙げよ。2025年2月号。この声の候補を挙げよの発行は挙げよし、録音版の制作発送は朗読ボランティアグループやまびこです。表紙、候補を挙げよ、2025年令和7年2月号、ナンバー1091。みんなで作る、みんなが輝く街、挙げよ。候補を挙げよは、毎月1日に発行。個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、挙げよ市シルバー人材センター、電話 779-5525、ファックス 776-1074 まで。社会体験チャレンジ、社会の一員になるために。今月の表紙、中学生の社会体験チャレンジでスターバックスコーヒーイオンモール上尾店に参加した上尾中学校の大川さんです。自分たちで試作したオリジナルコーヒーの試飲を配布しながら、笑顔で会話をし、接客している姿がお客様からも好評でした。特集の社会体験チャレンジで仕事体験をした市内の中学2年生たちは、働くということをどのように捉えたでしょうか。表紙写真、説明。大川さんが写真のほぼ中央に大きく写っています。スターバックスのマークの入った青緑色のエプロンをつけて、紙コップが7つほど乗っているトレイを両手で持っています。手前に写っている後ろ姿のお客様と笑顔で話をしています。その奥には店内のテーブルや椅子が並んでいるのが見えます。表紙終わり。スポットライト。支えてくれるコーチや家族、仲間に感謝して。宇田川京子さん、13ページ。宇田川さんの上半身の写真があります。市の人口、世帯。令和7年1月1日現在。23万66人。男113,622人。女116,444人、前月より8人増。108,636世帯、前月より39世帯増。市役所の位置、北緯35度58分38秒、東経139度35分37秒。市の面積、45.51平方キロメートル。クイズアッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。イラストがあります。説明。アッピーが両手を広げてカラフルな滑り台を滑っています。イラスト終わり。応募方法、二次元コードかはがきまたはメールから、クイズの答え、候補を挙げようの感想、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、2月20日木曜まで必着。2、候補校長課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1。メールアドレス s5500@city.agio.lg.jp。 二次元コードがあります。発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は3月号のこのコーナーに掲載します。前号の答え E。市役所会長時間、 平日8時30分から17時。2月の土曜会長日と窓口、下表の通り。表です。会長日、2月8日、2月22日。会長窓口、市役所、市民課、パスポートセンター、証明書発行センター、保険年金課、出納室、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、小山台出張所、上尾駅出張所。表終わり。時間はいずれも8時30分から17時です。市役所は12時から13時を除く。内容によって受付できない業務があるため、事前に担当課へ問い合わせてください。目次。1、今月の一面3ページ。安全な自転車利用を。2、特集4ページ。社会体験チャレンジ。社会の一員になるために。3、市政ニュース6ページ。令和6年市議会12月定例会。子ども医療費の登録はお済みですか？民生委員・児童委員の一斉改選に伴う募集。上尾市厚労省受賞。3施設のネーミングライツパートナーと愛称が決定。ほか。4、市民の広場12ページ。街角特派員だより、春のエコ散歩と花、鳥、虫巡り。アッピーネット。スポットライト、宇田川京子さん。読者の声。未来へすくすく我が家のアイドル。教えてアッピー。小学校給食レシピ、きなこ大豆。5、シティ情報、15ページ。学童保育所入所希望者の申請。明るい選挙推進員。農園の利用者募集。上尾市民音楽祭。ほか。6、図書館へようこそ。25ページ。7、みんな集まれ一緒に遊ぼ。26ページ。アッピーランド。子供の城。ももっこルーム。子育て拠点。イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり、28ページ。9、3月の相談、30ページ。10、ハイライツ外国語情報コーナー、31ページ。11、揚げたてニュース、32ページ。音訳者中。市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用・金額の記載のないものは無料。申し込みの記載のないものは、当日直接会場へ、とあります。本文中では省略します。中終わり。1、今月の一面。安全な自転車利用を。交通防犯課、電話 775-5138、ファックス 775-9927。令和6年11月1日から道路交通法が改正され、自転車運転中のスマホ操作・酒気帯び運転が罰則の対象になりました。交通事故の被害者にも加害者にもならないよう、周囲への思いやりを持った安全な運転を心がけましょう。自転車のながらスマホ、酒気帯び運転、罰則強化。二次元コードがあります。交通ルールの遵守を。自転車安全利用5則、令和4年11月改定を守りましょう。1、自転車は 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。危険な運転やながら運転はやめましょう。自転車損害保険などへ加入しましょう。県では、県内で自転車を運転する場合、自転車損害保険などへの加入を義務化しています。自転車安全利用の日、二次元コードがあります。自転車は必ず施錠を。市内の刑法犯認知件数のうち、自転車窃盗が多くを占めています。少しの時間だから、自宅の敷地内だから大丈夫と安心せずに必ず施錠しましょう。はじめからついている鍵に加え、ワイヤーロックで二重に施錠して、さらにワイヤーロックを固定物に連結するとより盗まれにくくなります。自転車の放置禁止。自転車利用者が自転車から離れて、直ちに当該自転車を移動させることができない状態にある自転車を放置自転車と言います。上尾市自転車放置防止条例第2条。市では条例で定められた駅周辺の自転車放置禁止区域、数にある放置自転車に対して随時警告札を貼り付け、貼り付けてから3時間を経過したものは撤去しています。駅周辺の美観を維持し、歩行者や緊急車両の通行に妨げにならないよう、自転車を止める際は駐輪場を利用してください。皆さんのご理解とご協力をお願いします。自転車放置禁止区域。略地図が2つあります。一つ目、JR 上尾駅周辺。説明。上尾駅を囲む四方が広い範囲で禁止区域になっています。禁止区域の東の端は、市役所の向かいにある JA の裏の通りあたり、中央小学校の西側の通りです。北の端は、そこから図書館を経て、中山道と線路を越えて、パーク上尾周辺まで。西の端は西口大駐車場のそばのコンビニとレストランの間の道あたりまで。南の端は郵便局の南側の通り、上尾小学校の北側の通りあたりまでです。なお、線路東側にあるお寺、英字尾タウン、デパート、氷川神社、線路西側にある総合病院、西口大駐車場、コンビニ、ソフィア、アゲオ、郵便局は禁止区域内に入っています。二つ目、JR 北上尾駅周辺。説明、北上尾駅を囲む四方が禁止区域になっています。禁止区域の東の端は中山道、北の端は BS 通り、西の端は中妻第一公園の西側の道、南の端は線路西側は上尾高校の北側あたりまで、線路東側は中山道にある自動車販売店あたりまでです。また、東口ロータリーの大宮側、線路横に市営駐輪場があります。略地図終わり。2特集、社会体験チャレンジ、社会の一員になるために。指導課、電話 775-9672、ファクス 775-5633。社会体験チャレンジは、中学生が地域の中で、様々な体験活動や多くの人との触れ合いを通して、社会性や自立心などを養い、 たくましく生きる力を身につけることを目的に毎年実施されています。労働の目的は人それぞれ違いますが、働くことには社会の一員として社会とつながり、その一端を担うという一面があります。チャレンジを通し働くことについて、中学生はどんな意見や感想を持ったのか、自分なりの目的を見つけることができたでしょうか。5人の感想とそれぞれの職場で写した上半身の写真があります。西消防署大谷分署、馬場武さん、上尾中学校。消防署の仕事として救命活動、消防車や救急車の見学、防火服着装体験、放水体験、消火器体験をしました。消火器体験では、消火器の薬品は約3メートルまでしか届かないので近づいて使うことを知りました。消火器は火が小さい時に使うことや、避難口の確認をすること、自分の安全確認を忘れないことが大切だそうです。このような体験をして、消防士の仕事は命に関わる活動が多く、消防士の人の大変さややりがいを感じることができました。私は消防士のように責任感を強く持ち、感謝されるような大人になりたいです。スターバックスコーヒー、イオンモール上尾店。大川夏樹さん、上尾中学校。私はスターバックスコーヒーイオンモール上尾店で職業体験をさせてもらいました。お客として利用する中では、見られない作業や努力を見ることができました。お客様が気持ちよく過ごせるように店員全員で挨拶をしたり、お客様とのコミュニケーションを大切にしたりしていることが分かりました。食べ物や飲み物を残しているともったいないと思ったり、洗うのに手間がかかったりと、普段考えないようなことに気づかされました。仕事の大変さも楽しさも感じられる良い体験でした。武道具の松冠上尾店。杉山理央さん、原市中学校。武道具の松冠上尾店では、市内の兼領、コテと市内の組み直しや結び直しといった作業を実際に体験し、道具が整備される裏側には多くの技術と手間が必要だということを実感しました。職場の皆さんの働きぶりを間近で見ることで、仕事を進めるために必要なコミュニケーション能力や態度、管理する意識についても学ぶことができました。専門知識と巧みな技術で仕事をこなす人たちのおかげで、私たちが剣道に安心して臨めるのだということに改めて気づくことができました。花のモナミ、宇佐美修馬さん、原市中学校。社会体験学習を通して貴重な経験をさせていただきました。はじめは緊張していましたが、職場の皆さんの丁寧なご指導とサポートのおかげでリラックスして活動できました。特に印象に残ったのは、お客様への細やかな配慮や工夫です。例えば、積極的に丁寧な会話を心がけたり、季節に合わせたラッピングで花を美しく見せたりする工夫がありました。この体験で学んだことを生かし、これからの生活でも小さな気遣いや工夫を大切にして、
友人たちと
良い関係を築いていきたいと思います。ペンギンベーカリー上尾店。江口理央さん、原市中学校。今回の職場体験を通じて、店員さん同士がコミュニケーションを取りながら効率よく連携し、意見交換が活発に行われている様子を見ることができました。その結果、職場全体の雰囲気が明るく、信頼関係がしっかり築かれていると感じました。初めて、いらっしゃいませと声を出した時は緊張しましたが、 繰り返すうちに自然と笑顔になり、お客様とのつながりを意識することができました。この体験を通して、コミュニケーションの大切さを改めて実感しました。写真があります。説明。5つの職場での体験の様子を写したものが11枚、ランダムに並んでいます。消防署では、ベージュ色の防火服を着ている2人と、水が噴き出している太いホースを持って、放水体験をしている様子です。スターバックスでは、2人とも青緑色のエプロンをつけて、紙コップが乗っているトレイを持ち、お店の方のお話を聞いているものと、店内のテーブルのところで中学生同士が話をしている様子です。武道具の松館では、市内の先を持ちながら、2人でお店の方の説明を聞いているものと、1人で何かの作業をしているものです。花のモナミでは、鉢植えにラッピングをしているところや、お店で掃除をしている様子です。ペンギンベーカリーでは、エプロンをして、ペンギンのぬいぐるみがついたヘアバンドをして、パンの下ごしらえをしたり、出来上がったパンを並べている様子です。写真終わり。
3、市政ニュース。令和6年市議会12月定例会。総務課、電話 775-4963、ファックス 775-9819。12月定例会は12月2日から20日の19日間の会期で開かれました。この議会では、令和6年度補正予算や、子ども未来部と健康福祉部の組織体制を変更するための条例などの議案が審議されました。このうち市長提出の17議案と諮問1件については、すべて原案の通り可決、承認、または答申されました。可決された補正予算には、物価高騰緊急支援給付金等の給付に要する費用などを計上しています。人権擁護委員の候補者の推薦。人権擁護委員の候補者に、堀越陽子氏を推薦することに異議なき旨の答申がされました。国民年金保険料は、お得な口座振り替えを。二次元コードがあります。大宮年金事務所、電話 652-3399。保険年金課、電話 775-5137。ファックス 775-9827。1、口座振り替えの全納。前は前。2年度分の保険料を口座振替で全納すると、納付書払いでの全納より1300円多い16,590円が割引されます。令和6年度額。1年度分及び6ヶ月分の全納も口座振替がお得です。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。2、口座振替の当月早割。口座振替による毎月納付の場合は、翌月末日振替ですが、早割では、当月末日振替となり、保険料が月額60円割引、令和6年度額になります。1、2、共通。申し込み、本人確認ができるもの、マイナンバーカードなど、年金手帳、基礎年金番号通知書、または納付書、預貯金通帳、通帳届出印を用意して、直接金融機関または大宮年金事務所、さいたま市北区宮原町 4-19-9 へ。口座振替の開始月など、詳しくは大宮年金事務所へ問い合わせてください。あなたの年金、簡単便利な年金ネットで。二次元コードがあります。年金ネット専用ダイヤル。電話 0570-0570-0570 058-555-0585、大宮年金事務所、電話652-3399、保険年金課、電話775-5137、ファックス775-9827。年金ネットは、自身の年金情報の確認や各種手続きをパソコンやスマートフォンから24時間いつでも行えるサービスです。将来受け取る年金見込み額の試算や自分の年金記録の確認、年金振込通知書などの通知の確認、国民年金に関する手続きなど様々な機能があります。また、e-tax 対応の社会保険料、国民年金保険料、控除証明書や公的年金などの源泉徴収票を電子データで受け取ることで確定申告を簡単にできます。年金定期便などの通知書も年金ネットで確認ができます。詳しくは年金ネット専用ダイヤルまたは大宮年金事務所へ問い合わせてください。子ども医療費の登録はお済みですか？子ども支援課、電話 775-5120、ファックス 774-5342。 子どもが医療機関を受診したときに支払う医療費を助成します。助成を受けるためには登録が必要です。対象、市内に住民登録があり、健康保険に加入し、18歳到達後、最初に迎える3月31日までの子供。多制度、一人親家庭等医療費、重度心身障害者医療費などで、医療費助成を受けている人はそちらが優先されるので、登録は不要です。助成額、保険診療費または保険調剤費の自己負担分、高額療養費と付加給付金を除く。申し込み、子どもの加入医療保険情報がわかるもの、保護者、生計中心者、名義の普通預貯金口座がわかるもの、申請者のマイナンバーがわかるもの、及び本人確認書類を用意して、直接または電子申請か郵送で子ども支援課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、各支所出張所へ。防災行政無線を用いた緊急情報の伝達訓練。危機管理防災課、電話 775-5140、ファックス 775-9927。地震や武力攻撃などの災害時に、国から全国瞬時警報システム、J アラートを通じて送られてくる緊急情報を、防災行政無線を用いて確実に皆さんにお伝えするため、全国一斉に情報伝達訓練を行います。時、2月12日水曜11時ごろ。内容、予定。市内に設置してある防災行政無線から一斉に次のように放送されます。放送内容。1、これは J アラートのテストです。を3回。2、こちらは防災アゲオです。道路工事の際は届け出を。建設管理課、電話775-8597、ファックス 775-9906。 市内の公道上で道路工事を行う際は届け出が必要です。給水管や汚水取付管、ガス供給管などの専用工事を行う際は道路専用許可申請書、道路構造物の撤去・新設などを行う際は道路工事施工承認申請書を工事前に提出し、許可を受けてください。申し込み、申請書、建設管理課にある 市ホームページからダウンロードも可。2、必要事項を記入し、必要書類を用意して直接建設管理課へ。民生委員・児童委員の一斉改選に伴う募集。福祉総務課、電話 775-5118、ファックス 775-9846。現在の民生委員・児童委員は、今年の11月30日に任期満了を迎えるため、12月1日に一斉改選を行います。興味のある人は、福祉総務課まで連絡してください。内容、移植を受けた後、居住地域またはその周辺での見守り活動、福祉全般に関する悩み事の相談、支援の受付、市民への行政サービスの橋渡しなど、活動に必要な実費相当額を補助します。対象、78歳未満で心身ともに健康で広く社会の実情に通じ社会福祉の増進に熱意のある人。審査があります。市企業版ふるさと納税。寄付企業に感謝状を贈呈。行政経営課、電話 775-3963、 ファックス776-8873。 市では民間企業から寄付をいただき、地方創生の取り組みを共に進める企業版ふるさと納税の仕組みを導入しています。この度、株式会社さきみえから都市公園等管理運営事業、上尾丸山公園南側大型遊具更新に寄付をいただき、市長から感謝状を贈呈しました。市長と男性が一緒に感謝状を持っている写真があります。アッピーが両手を広げてカラフルな滑り台を滑っているイラストがあります。上尾市民駅伝競争大会の開催に伴う交通規制。2月9日日曜、8時50分から14時。スポーツ振興課、電話 781-8112、 ファックス 775-6608。 当日駅伝コースになる道路はランナーの通過する時間帯が交通規制になります。数に示した部分の道路は大幅な交通規制が行われますので、車やバスなどで出かける際は注意してください。市民の皆さんとランナーの安全のため、大会競技役員の指示誘導に従い、コース内の駐車もご遠慮ください。当日はコース周辺が大変混雑してご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。コース沿いの駐車場などを利用しており、競技時間内に車両の使用予定のある人は、2月3日月曜までにスポーツ振興課へ連絡してください。略地図があります。説明。国道17号の上尾運動公園交差点と旧中山道の上尾陸橋の間、運動公園周辺からさいたま市方向にある地域で交通規制が行われます。運動公園沿いの道路は走路になっています。走路は上尾中学校付近で走車通過予想時間が異なります。上尾中学校より北側は8時50分から14時、赤い斜線で表されています。上尾中学校より南側、スイミングスクールの手前あたりまでは10時から14時、青い斜線で表されています。走路に直接つながる道はすべて交通規制区間です。黄色で表されています。そのため、それぞれの道に通じるさらに先の道には、迂回方向を示す黒い矢印が書かれています。 個々の矢印の説明は省略します。また、運動公園そばにあるマンションの運動公園に面した道は、マンション横の部分のみ、一方通行解除区間となっています。黄緑色で表されています。略地図終わり。上尾市厚労省受賞。アッピーの顔のマークがあります。このマークのついた記事の波線の用語について、14ページの教えてアッピーで解説しています。秘書制作課、電話 775-3849、ファックス 775-9861。スポーツの分野において国際的な大会であるパリ2024オリンピック競技大会に出場した功労を称えて、上尾市厚労省を授与しました。上尾市厚労省に波線。令和6年度の受賞者を紹介します。敬称略。おめでとうございます。埼玉上尾メディックスの岩崎選手、山岸選手には、令和6年12月28日に畠山市長より表彰状を贈呈しました。32ページ参照。岡田選手、太田選手への表彰状贈呈は、2月20日木曜、27日木曜を予定しています。4人の顔写真があります。岡田久美子、富士通。
著作権マーク、富士通。
太田理由、チームブリヂストンサイクリング。岩崎小読み、埼玉上尾メディックス。山岸茜、埼玉上尾メディックス。写真終わり。令和7年度学用品費、給食費などの援助。学務課、電話 775-9604、ファックス 775-5633。経済的な理由で就学が困難と認められる児童生徒の保護者に、子供の学用品費の一部や給食費などを援助します。所得審査あり。年度途中で転入した人や、世帯構成が変わり、援助が必要になった人も随時受け付けます。新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けた人も、再度申請が必要です。持ち物。保護者名義の振込口座がわかるもの。賃貸借契約書の写し。賃貸住宅の場合、所在地、契約者名義、契約期間。令和7年4月1日から令和8年3月31日が含まれるもの。家賃金額の記載があるもの。令和7年度所得証明書など。令和7年1月2日以降に上尾市に転入した人がいる場合、提出が必要です。令和7年1月1日に住民票がある市町村で取得してください。発行時期は6月頃のため、先に申請書などを提出し、所得証明書は取得次第提出してください。申し込み、市内小中学校在籍者、予定者の保護者。申請書、各市立小中学校学務課にある、市ホームページからダウンロードも可。に必要事項を記入し、必要書類を用意して直接通学している、入学する、小中学校または学務課へ。国県立小中学校在籍者、予定者の保護者。申請書、学務課にある、市ホームページからダウンロードも可。に、必要事項を記入し、必要書類を用意して直接学務課へ。先進障害者保険福祉手帳の旅客運賃割引。障害福祉課。電話 775-5123、ファックス 776-8872。4月1日火曜から JR グループで旅客運賃の精神障害者割引制度が導入されます。私鉄旅客運賃の割引は対象、内容、利用方法ともに JR に準じますが、各私鉄により開始時期、割引内容が異なります。対象、精神障害者保険福祉手帳、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種の記載があるものを持っている人、第一種または第二種の記載がない手帳、有効期限が切れた手帳、写真帳付のない手帳は割引の対象になりません。第一種、第二種の記載がない手帳を持っている人、手帳を持って障害福祉課へ、第一種、精神障害者保険福祉手帳一級の人、または第二種、精神保険福祉手帳2、3級の人のスタンプを押印します。交通維持手当の申請を。子ども支援課、電話 775-6819、ファックス 774-5342。対象、市内に在住で義務教育終了前の児童の両親またはそのどちらかが交通事故によって死亡や重度の障害を負った場合に、その児童と生活を共にし養育している保護者、支給額、維持一人につき月額3000円。申し込み、交通事故によって死亡や障害を負っていることを証明できる書類、事故証明書や死亡したことがわかるものの写しなど、コピーか。保護者名義の預貯金通帳、保護者の本人確認ができるもの、マイナンバーカードなど、を持って直接子ども支援課へ。障害者・児のための自動車燃料費助成金支給制度、障害福祉課、電話 775-5122、 ファックス 776-8872。 自動車燃料費助成金支給制度に登録している人が助成を受けるには毎年度申請が必要です。申し込み、3月31日月曜までに申請書、障害福祉課にある市ホームページからダウンロードも可。2、必要事項を記入して、今年度の助成対象開始月から3月31日までの領収書またはレシート、市内の給油所に限る、を用意して、直接または郵送、当日消し印有効、で、障害福祉課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1 へ。福祉タクシー券への変更も可能です。変更時は申請してください。ぐるっとくん高齢者特別乗車証の申し込み受付。交通防犯課、電話 775-5138、ファックス 774-9927。 4月1日火曜から市内循環バスぐるっとくんの運賃が200円になりますが、高齢者特別乗車証を提示すると100円で乗車できます。高齢者特別乗車証は申し込みした対象者に発行します。高齢者特別乗車証はぐるっとくんでだけ使用可能です。民間バスでは使用できません。対象、申し込み時点で75歳以上または75歳に達する日まで3ヶ月以内の人。申し込み、2月3日月曜から申請書、交通防犯課各支所出張所にある市ホームページからダウンロードも可。2、必要事項を記入し、身分証明書、 写し課を用意して、直接交通防犯課各支所出張所へ、または郵送ファックスで交通防犯課、郵便番号 362-8501 本庁 3-1-1 へ、3月下旬頃に自宅へ郵送します。市長通信、輝くあげお。二十歳の集い。1月12日、あげお富士重建ホールで、二十歳の集いが開催されました。今年度、あげお市では、2000人を超える方々が20歳を迎えました。素晴らしき令和7年の幕開けとともに、人生で一度きりである、この晴れの日を迎えられた皆様に、心からお祝い申し上げます。また、これまでお子様を温かく見守り、愛情深く育んでこられましたご家族の皆様にも、深く敬意を表しますとともに、お喜びを申し上げます。会場で、旧友との再会に話が弾み、笑顔があふれる皆様の姿が強く印象に残りました。また式典では、恩師からのビデオレターや思い出のアルバムスライドショーに歓声が上がり、久々の再会に感動し、花束贈呈では満面の笑顔の教え子と恩師の姿を見て胸がいっぱいになりました。20歳を迎えられた皆様の中には、社会に出て活躍されている人や、勉学に励んでいられる人など、様々な立場の人がいると思います。これからの人生で、時には厳しい現実や困難に立ち向かわなければならないこともあると思いますが、どうか皆様には失敗を恐れず、目標に向かって進み続けていただきたいと思います。時代を担う皆様が、未来に明るい希望を持ち、これから進むそれぞれの道で輝かしい活躍をされることを期待しています。市長畠山実。写真、式辞を述べる市長。写真終わり。
JR 上尾駅西口、ロータリー内の歩道整備。道路河川課、電話 775-7911、 ファックス 775-9906。 JR 上尾駅周辺の回遊性の向上、歩行空間、滞在環境の改善などを目的に、西口駅前広場のリニューアル事業を行っています。今年度は歩道の改修及び通路シェルター設置工事を行います。工事期間中は歩道の通行規制を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。契約工期、3月31日月曜まで。工事一図。市民体育館通りから、上尾駅西口ロータリーに面した商店街あたりの道路で、赤線で工事位置が記されています。写真があります。JR 上尾駅西口ロータリー内、歩道整備後、イメージ。イメージから変更になる場合があります。説明。ロータリー歩道に雨よけのための屋根がある一角が施されています。写真終わり。3施設のネーミングライツパートナーと相性が決定。行政経営課、電話775-3963、ファックス 776-8873。 ネーミングライツは施設の愛称を命名する権利を企業などネーミングライツパートナーに付与し、 その対価を得る方法です。この度、次の3施設についてネーミングライツパートナーが決定しました。愛称は令和7年度からの使用開始を予定しています。ぜひ積極的に愛称を使用してください。上尾市民球場の愛称は今までと変わりません。施設名、正式名称、上尾市民球場、愛称、UD トラックス上尾スタジアム、ネーミングライツパートナー、UD トラックス株式会社。施設名、正式名称、上尾丸山公園小動物コーナー。愛称、
長谷殿、上尾まんまるズー。長谷殿、大文字アルファベット、H、小文字、ASEDEN、上尾まんまる、ひらがな、ズー、大文字アルファベット、Z、小文字 OO。
ネーミングライツパートナー、有限会社長谷川電気商会。施設名、正式名称、上尾市自然学習館。愛称、
元立上尾自然学習館。元立工業、元立工業の上に小文字アルファベット MOTODATE のルビが振ってあります。
ネーミングライツパートナー、株式会社元立工業。写真が6枚あります。1枚目、上尾市民球場の様子を写した写真があります。2枚目、UD トラックス株式会社の方、左と畠山市長を写した写真があります。3枚目、上尾丸山公園小動物コーナーの様子を写した写真があります。4枚目、有限会社長谷川電気商会の方、左と畠山市長を写した写真があります。5枚目、上尾市自然学習館の全体の建物の様子を写した写真があります。6枚目、株式会社元立工業の方、左と畠山市長を写した写真があります。写真終わり。事業のドア。事業のドアは、本年度に市が行う新規拡充事業の中で特に注力していく
時代を担う人への投資、
活力と賑わいの創出に分類される25事業について目的、必要性、効果などをお知らせするコーナーです。市の方針やその考え、事業費を市民の皆さんに知っていただくため、毎号1から4事業を取り上げ紹介します。学校施設更新計画推進事業、9,118.8万円。新しい学校づくり推進室、電話 775-9469、 ファックス 776-2250。事業の目的、市では学校施設の老朽化、児童生徒数の減少、学校の小規模化、学校規模の偏りなどの課題に対応するとともに、国における学校教育の動向や新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方についてを踏まえ、令和5年3月に上尾市学校施設更新計画基本計画を改定しました。この計画に基づき、 具体的な実施手法や実施工程を示す上尾市学校施設更新計画実施計画を令和6年3月に策定しました。本事業は上尾市学校施設更新計画で定める持続可能な教育環境づくりの実現を目指し、以下の3つの取り組みを推進することを目的としています。基本計画の説明動画、二次元コードがあります。更新計画関連ホームページ一覧、二次元コードがあります。取り組みの方向性、計画のコンセプト、持続可能な教育環境づくり、計画の方向性、方向性1、新しい時代の学びにふさわしい学校づくり、教育環境の整備方針、方向性2、子どもたちの学びに望ましい学校規模の維持、学校規模の適正化方針、方向性3、計画的・効率的な学校施設の更新、学校施設の更新方針、令和6年度の取り組み状況、建物構造の健全性調査を実施、498.6万円、市で定める建物の目標耐用年数が到来する校舎などについて延命利用が可能か否かを確認するため、建物構造の健全性調査を実施しています。本年度は4校5棟で実施しました。健全性調査の様子を写した写真があります。校舎などの更新設計を開始、8563.1万円、直近で耐用年数を迎える上平中学校及び太平中学校の体育館の建て替えを進めるため、新しい時代の学びにふさわしい学校づくり、計画的・効率的な学校施設の更新を主眼に、校舎等更新設計業務を開始しました。校舎等更新設計では、学校全体の建物配置を含む基本設計と体育館の実施設計を一体的に行います。上平中学校は、令和7年度末までに、太平中学校、平方東小学校は、令和8年度末までに設計を完了させる予定です。太平中学校、平方東小学校は隣接していることから、敷地を一体とした建て替え手順も検討しています。現、上平中学校の前景と、現、太平中学校の前景を写した写真があります。平方北小学校の再編検討協議を開始、57.1万円。学校規模の適正化について協議するため、保護者、未就学児童保護者、地域住民、学校関係者、指揮権を有する者の総勢15人で構成された。平方北小学校再編検討協議会を設置し、子どもたちの学びに望ましい学校規模の維持を実現する最適な方法を検討しています。検討協議会の様子を写した写真があります。